九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は竹芸家、中富はじめ。大分県竹田市、かつて奥文後の政治、経済、文化の中心地として栄えた城下町で、伝統的な竹工芸の枠を超えた表現に挑み続けるバンブーアーティスト。世界各国の美術館に作品が収蔵されるなど、新進気鋭の竹芸家として海外からも注目されている中富さんのその作品、竹芸作品に込めた思いを、
花村優作です。
成瀬香織です。
この二人と一緒に探ります。
Art その作品。
私は今銀座の個展の会場にお邪魔しているんですけれども、竹細工って聞いた時に多くの人が思い浮かべる茶道具ですとか編んだ籠ですとか一輪挿し、そういったオーソドックスなものに加えてですね、すごく伸びやかなこうオブジェといいますか造形の作品、本当に生き生きと飾られていて素敵ですね。
ありがとうございます。
これらの作品っていうのはどういったコンセプトといいますか思いで作られてるんですか？
そうですね、竹は従事している人もそれほど多くないですし、歴史もまあ工芸としては他の分野に比べると短いので、うん、未踏の地がたくさんあるんですね。ですのでなるべくそういう新しい領域を広げたいなと思って、それを心がけて制作してますね。
この竹で作られてないものがまだまだあるということですね。
は
い、
そうですね、はい。まあ、日本のほとんどの方はですね、まあ、用の美ってよく言われますけど、使えるもの、日常的に使えるものをやっぱりお求めになられるんですね。でそういうものを作っている若い方もたくさん今は増えてきまして、ただ自分の立ち位置としてはもう少し違う視点で竹の作品を作っていきたいなっていうことを考えて制作してますね。
そうですね、竹というとやはりこう日常的な籠とかザルとか、はい、ね、はい、日本人にはすごく馴染みがありますけれども、はい、そういったものではない竹の魅力といいますか。
そうですね、まだまだ本当竹の魅力っていうものがあるんじゃないかなと思ってですね。
田原さん、竹芸作品といえば確かに籠とか茶道具なんかのイメージが強いせいか、こうオブジェってちょっと想像つかないんですけど。
そうですね、うん、もう本当想像できなくて当たり前だと思います、うん、私自身も今まで見たことないという造形ばかりでした。細い竹ひご一本一本をこう自由自在に組み合わせて竹を使ってのびのび語らせてるって、そんな作品でした。
竹っていうことでこう先入観を持って入ってくると、はい、ちょっとびっくりするような作品もたくさんありますね。
はい、そうですね、自分の作品の特徴としては一見竹には見えないと、うん、でもじっと見ていただけると竹でしかできない形っていうのが特徴だろうと思ってます。
すごく曲線というかね、こう印象的なんですけれども、こうやはり曲がると言いますか、しなるというか、やっぱそれは竹の魅力ですか？
そうですね、はい、竹は繊維がずっとつながってるんですね。ですので細くしても折れないんですよ。ですので曲線が自由自在に、これが例えば木で同じようにするとポキポキ折れてしまうんですよ、はい、それがやっぱり竹の一つの特性だろうなっていうふうには思いますね。
その強みを生かされてるわけですね。
そうですね、はい、
曲線を作りやすいっていうことの他に、はい、竹の強みといいますか特徴ってのはどういったことがありますか？
軽いっていうことですね。
軽い、
はい、比重がとっても軽いんですね。だから一見すると重厚感があるように見えるんですけれども、重さを測るとですね、何グラムぐらいの世界、もう指一本で持てるんですね。
そうするとあれですか、その大きな作品を作るのも割と向いてるというか。
そうですね、向いてますね。別府にホテルができるんですけれども、ホテルに 壁面に作品を作るんですけど、それは横幅が5メートル、
5メートル
高さが2メートルあるんですけど、それ例えば他の素材でするとですね、地震があって落ちた場合ですね、非常に危険なんですけど、竹はまあとっても軽いしですね、落ちても弾力があるので下にいてもですね、誰も怪我をしないというとってもいい特性があるんですね。
なるほど。田原さん、その胸元の竹を無造作に編んだみたいなペンダントはもしかして？
そうです、これは中富さんの作品です。
ですね、
はい、なんか毛糸玉みたいでね、可愛いでしょ。私本当もうヘビーローテーションしてるんですけれども割とボリュームがあるのにやっぱ軽いって、あの肩も凝らないしいいですよね。こういう自然の素材を身につけてるとなんか心も落ち着くっていうかな、そういう良さも感じますね。
いや、それにしても本当にこう自由っていうか、まさにこう竹らしくないけれど竹でしかありえないっていうデザインですよね。
そうなんです。私来月ちょっとヨーロッパに行くので、これをつけていったらきっと向こうの人が興味を示して話が弾むんじゃないかなって、そんなことも楽しみにしています。
こちらの8ホグっていうシリーズがあるんですけれども、数字の8に祝うっていう漢字ですね。でひらがなのグって書くんですけれども、もともと日本語であのことほぐっていう言葉がありますよね。
言葉の力でこうね、こう縁起のいいものをこう呼び寄せるというか、はい、言葉のこと言うっていう字に祝いって書いてことほぐって言いますから、
そうですね、
そこを八ホグというふうに、
そうですね、そこから着想を得た八ホグっていうシリーズを作ったんですけれども、もともとは今大分県の竹田市っていうところに住んでるんですけれども、6年前に移住した時にですね、すぐ後にですね、まあ、水害がありまして、家の裏山が崩れたりとかですね、まあ、水道が止まったりとかですね、いろいろありまして、何か縁起のいいもの、幸せを呼ぶようなものを作りたいなっていうところから始めたシリーズですね。
そうですか。打ちひしがれるのではなくて、そこから竹の力で。
そうですね、まあ、自分はもう竹細工しかできないからですね、まあ、それで何かしたいなと思ってですね。
これをよく見ると本当蜂という形がこうたくさん連なって、蜂同士がこう支え合っているようにも戯れているようにも見えるような、そんな造形ですね。
伝統工芸の歴史の中でですね、縁起のいいもの、例えば子孫繁栄であったりとか長生きを願う思いであったりとか、そういう意味合いの文様をですね、まあ、吉祥文っていうんですけど、吉祥文器であったりとか、こういろんなところに刻んだり絵を描いたりっていう伝統が昔からあるんですね。そういうものをベースに八ホグっていうシリーズもそこの伝統の上にある作品だとは思ってますね。
はい、日本語だとね、八は本当末広がりっていう、ね、はい、縁起のいい本当に数字ですものね。なるほど。あ、これだけたくさんの八があったら本当に未来が幸せになりそうですね。はい、
縁起のいい幸せを呼ぶ作品か。あ、いや、田原さん、八重山地方の伝統織物、八重山民差のかすり柄なんかにもそんな願いが込められてましたよね。
そうですね、あの5つの四角と4つの四角が交互に出てきて、あれはあのいつの世までも末永くっていう思いが込められてるんですよね。ですからやはりこう昔から模様というか柄にいろんな縁起の良さとか願いを込めるっていう、そういう伝統があって、でさらに中富さんはそこに今の新しいデザインを加えてるって、そんな形でお作りになってました。
こういう手仕事はですね、定年がありませんので、70、80で現役でされてる方もたくさんいらっしゃいますので、自分も20代、30代の時はですね、徹夜してずっと編んでたりとかもしてたんですけど、結婚してですね、子供が生まれて、やっぱりこう、まあ、なるべく無理のない生活で長く続けたいなっていうふうに思うようになったんですね。それでまあ今ではもう朝8時から夕方5時にはもう仕事を終えてですね、あとはもう家に帰って子供の世話をするという生活、まあ、無理のない生活スタイルで仕事をしてますね。
なるほど。はい、竹のようにしなやかにという感じでしょうか。
そうですね、ありがとうございます。はい、